エブライ人への手紙第11章の1節から3節。信仰とは望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することです。昔の人たちはこの信仰のゆえに神に認められました。信仰によって私たちはこの世界が神の言葉によって創造され、従って見えるものは目に見えているものからできたのではないことがわかるのです。ある牧師先生のお母様が、天に召されまして、告別式に出席させていただきました。遺族の挨拶は当然その牧師先生がされたんですけども、その牧師先生は入院中のエピソードをですね話されておられました。でそのエピソードっていうのは病室、最後の病室、もう末期の頃の病室のことだったそうです。意識不明になられてもですね、絶えず、そのお母さんの耳元には賛美歌のテープがですね流されて、絶えず賛美歌を聞いていたそうです。でたまに意識が戻ったりして、それを繰り返していた時に看護師さんがですね意識を確かめようとして、そのお母さんにですね、今どこにいるか分かりますかというふうに聞かれたそうです。するとそのお母様はですね、こういうふうにおっしゃったというのです。教会にいますっつって、そしてみんなで礼拝をして楽しく過ごしています。とっても幸せそうにそういうふうに答えられた、そういう挨拶をされておられました。その挨拶を聞きながら、このようにですね、そのお母さんが残された最後の証だったんだろうなと思うのです。礼拝っていうのは一体何だろうなですね、みんなで賛美歌を歌うことはどういうことなんだろうな、そのことをですね、このエピソードからですね、はっきりは何か教えてくださったように思うのです。やっぱり私たちは共に礼拝し、共に賛美をし、御言葉を聞く、それが私たちの生活のやっぱり中心であり、喜びであり、幸せにならなければいけないのだな、それが本当にそうなっているかということを、そこから問われたように思います。ヘブル書は信仰とは何かということを語っているところです。望んでいる事柄というのは、私たちが望んでいることではなくして、私たちが望む前にすでに神様から与えられている希望、そういうことだろうというふうに思います。信仰というのは神様がすでに用意してくださっている希望を確信し、それを確認していく。ですから毎週の礼拝では、私たちは居場所を用意されている神様ことを知って、その希望を確信し、そして絶えずそれを確認していくという、それが起こるのだなというふうに思うのです。先週インドの笑い話っていうのをちょっと読んでいましてですね、いろんな国にいろんな笑い話があるんですけど、インドっていうのはインドの笑い話っていうのは笑い話だけじゃなくして、なんか教訓がやっぱり絶えずある、そうなんだろうと思います。でその笑い話は、旅人がですね、サトウキビを積んだ牛舎ですね、牛が引いていくですね、そのおじさんにですね、道を尋ねるっていう。で、和鹿村っていうところがあるんですけども、和鹿村にはあとどれだけかかりますか、そのようにそのですね、牛舎のおじさんに聞くんですね。そうするとですね、そうだな、30分か40分ぐらいところだろうな。そうするとですね、旅人は、じゃあ歩いていくのは大変だから、頼むからその牛舎にですね、乗せてくれないか。そして、どうぞいいとも乗りなされ、乗りなされって言ってですね、乗せてくれた。それから40分ほどしてですね、旅人はですね、また尋ねるんですね。和鹿村まではあとどれぐらいで着きますかって、多分もう40分も乗ってるから着くと思ってたんでしょう。そうするとですね、その牛舎のおじさんはですね、そうだな、あと1時間半ぐらいかかるかなって。そうすると旅人はやっぱり怒るんですよね。さっき30分って言ったのに、なんで今度はあと1時間もかかるんだって。伸びてるじゃないかってですね。するとですね、牛舎のおじさんはですね、ニコニコ笑いながら言うんですね。旅の人よ、この牛舎は反対の方向に進んでるんですよ、つってですね、その村とはですね。そうだろうなとですね、これいけないのはですね、旅人が確かめなかったってことなんですよね。 どこにこの勇者が住んでるかを確かめずにですね、あと30分40分って聞いて、自分で誤解してそこに乗っているんですね。まあ、そして確認していないと大変なことになってしまうという、まあ、その笑い話の教訓なのでしょう。で、神様はすでにですね、私たちがどこにいるかっていうことはきちっと知っておられるし、私たちにきちっと希望もですね与えられているけど、しかし何か私たちのやっていることはですね、反対に進む牛舎に乗っているかのごとく、希望から遠く遠くと遠ざかっていくようなことばっかりしてるんじゃなかろうかなと、まあ、そのように思うのです。まあ、ヘブル書は信仰とは望んでいる事柄を確信して見えない事実を確認することですとはっきり言っています。今私たちはどこにいるのか、進むべき方向はどこかですね。それは私たちがですね、まあ、今ですね、新しく変わりつつある大江教会のところでやっぱり一度確認しておかなきゃいけないことだろうなと思います。決して内に進むべき方向が神様の方向ではなくして、教会からやっぱり外に出ていくという、その方向を私たちは示されているのではないかなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。イエス様は私たちに希望と、そしてそれの進むべき方向もすべて教えてくださっていますが、私たちは私たちの思いが強いばかりに、あなたから遠ざかったり反対の方向へ進んでいく、そのような罪を犯しています。どうか常にあなたの御言葉に従い、御言葉を聞いてそれを受け止め、あなたが指し示す方向にイエス様と共に歩んでいくことができるように導いてください。今日も大江教会、宇都教会に住む信者、求道者、牧師母子の家族と共にいて守り導いてください。どうか主が私たちと共にいてくださって、悩みのうちにあるもの、絶望のうちにあるもの、また病気のものに癒しと慰めとを与えてくださいますように。交わりの中で私たちが過ごしてきました、お客様がアメリカに帰っていかれますけども、その旅の安全をどうか守りください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。